始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、なんかね、ゴールデンウィークも終わりまして、
はい、なんか長かったようなテーマだったような、まあ、
僕は長かったですね。だって予
定が、ずっとステイホームだとね、
うん、はい、予定が入らないっていうか、ゴールデンという響きが今年ほど虚しい、
本当ですね、
時はなかった、ね、自粛自粛、うんうん、でもね、まあ、休みなく働いていらっしゃる方もいらっしゃるんでね、
あ、大変です ね、 ね、
その人たちのこと考えたら、まあ、自粛っていうのが僕らがやれること、
そうです ね、
ね、
う
んうん、なので、まあ、僕ほぼ8日間で2日間ぐらいしか出てないんちゃうかな。
あ、そうですか、うん、ちょこっと、うん、私も全然出てないです ね、 ね、
自転車でカート行ったり、うん、買い物ちょっと行ったりぐらいで、
うんうんうん、3日間買い物ぐらいですね、はい、
うん、でね、まあ、YouTube ばっかり見てたっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけども、
あ、そうそうそう、まあ、もうお助かりですよね、もう、
うん、
このご時世、
そうなんですよ。ただね、うん、あんまり情報に触れすぎるのも、
はい、
あれなんで、まあ、楽しい動画見たりね、
うんうん、そうそうそう、
映画見たりしてる人も多いと思うんですけど、
はい、
僕ね、よく見てたのは、
はい、何ですか、
渋谷の、
うん、
交差点のライブカメラ、
あ、スクランブル交差点の、
そう、あの世界的に有名な、
はい、
うん、でね、どうなってんのかなと思って
、うん、
まあ、代表するところですからね、
東京といえばね、はい、
ね、
うんうん、
渋谷どうなってるって、でライブカメラ見てたんですけど、うん、
はい、
これね、毎日見てると癖になる、
毎日見てた、
うん、毎日見てた、うん、どうなってんのかなと思って、うん、でもう渋谷の交差点ってイメージがもう青になった瞬間にもうすごい
すごいですよ、本当、
横断歩道も完全に見えなくなるほど人が行き来する交差点じゃないですか、うんうん、スクランブルでね、
そうなんですよ、もたもたしてられないですよ、
もたもたしてられない
です、そこでは、
うん、だからそれぐらいの人通りが、まあ、そうね、連休の少ない時で本当10人とか20人とか、
すごい、信じられない、
信じられないんですよ、だから、
うん、もう初めてじゃないですか、
そう、まあ、まあ、もちろんそうですよね、
うんうんうん、ありえない、
そうで、人の数とか、こう車の数見たりね、
うん、あとは車もね、だいぶ
じゃあ少ない、少ない、
なかった、
うん、で、あとほら、あのソーシャルディスタンスっていうんですか、
はいはい、距離をね、うん、かけて、
やっぱりね、うん、赤信号で待ってる時は、はい、みんなちゃんとね、
うん、
見事にこう離れてるんですよ。
ああ、離れてました、
うん、普通だったらギリギリまで詰めていくじゃないですか、
うんうんうん、
信号待ちって、
はい、
ちゃんとみんなこう離れていってね、
うん、
あ、ちゃんとみんなやってるわと、
あ、うん、そうですか、う
ん、でも中にはやっぱりマスクしてない人もいたりして、
うん、
10人いたら1人ぐらいかな、
うん、まだ手に入らないんですかね、
なんでしょうかね、
してるんですかね、
う
ん、
堂々とせずに、歩いてる人もいますけども、
うん、
でね、あの自転車ウーバーだとかね、
あ、ウーバー、ウーバーイーツね、うん、今流行りの、
すごいね、今ウーバーイーツ大活躍で、
そうですね、
うん、なんか最近のニュースでもな、すごいなんかやってますね、頑張って、
本当ですよね、いろいろやってますよね、うん、あのこの支援活動とかね、
支援活動すごいね、
従事者の方々にね、うん、食事を提供したり、
うん、テレビで見てましたけど、
はい、
あれアメリカのウーバーだったかな、あの、うん、病院にね、あの、うんうんうん、無料でね、
本当素晴らしいねサービスですね、
うん、お昼ご飯とかこう無料で届けて、それもお弁当じゃないですよ、なんかそのレストランの、
あ、はい、
もう一流のかい、
うんうん、
なんかこう、ものをこう一つ入れ物入れてこう提供してね、
うん、
ただ食べるんだけじゃなくて味を楽しんでもらいたいということで、
うん、いや、本当にね素晴らしい支援ですよ ね、
あとちょっと、今お金がない家庭とか、難病の、ね、うんうん、持つ子供たちとか、
はい、
うん、なんかすごい今ウーバー大活躍みたいなんで、
なんかね、そういう、うん、一度もね利用したことないんですけどね、うん、関西でもね今ね増えてるみたいなんでね、
あ、みたいです ね、
ね、こう利用してみたいですね、
そうね、そういう頑張ってとこも いろいろ頑張ってやってて、あこれからはもうどうなん、人間業界もあれですよね、その国頼りじゃなくて、
そうそうそう、
政府に何をかんや言うんじゃなくて、こう民間とか個人がどんどん常識をこう作っていくというか、
そうですね、
やるべきこともだってフットワーク軽いじゃないですか、
軽い軽い、あの申し訳ないけどね、政府の
遅すぎるよな、
ね、そうそうそう、動きがあまりにも遅いんでね、待ってても待っててもね、待ってど暮らせど、
まだかまだかって感じなんでね、
はい、
安倍のマスクが届かないし、もう今更はもう申し訳ないけどもらっても、だっていつ届くか分からないものを待ってたら、あの渋谷の交差点みたいにしないってなっちゃうから、
そうですね、今やっぱりマスクしてないとね、ちょっと
そうそうそうそう、
ね、あの気まずいですよね、
やっぱ何かあったのかなと思っちゃう、
うん、
そうそうそう、だからね、本当やっぱりこれからは、個人民間なんでしょうね、もうどんどんどんどんやっていこうって感じなんでしょうね、
そうですね、なんかいろ、こういうピンチの時に力が湧いてくる、アイデアが湧いてくるみたいなね、
そうだよね、
ありますね、
だからびっくりして、どうやってウーバーはこんなことやられてるのかって後です
ごい、
調べてみようかな、寄付でやってんやったらちょっと寄付させてもらってもいいなと思うじゃないですか、
そうそうそう、そうですよ ね、はい、私たちもね少しでもね、応援できたら、
ビビたるもんでもね、やっていたつと思います、はい、それでね、もうどうでもいい話なんですけど、もう一つちょっと勝手に、はい、あこれぼーっと見てた動画が、これもライブカメラなんですけど、
はい、
お弁当屋さんのライブカメラ、
お弁当屋さん、
はい、店内を映してるだけなんですけど、
本当に
そうそう、これどっかのテレビでこれも見て、このお弁当屋さんね、ただライブカメラをつけて天井から映したやつをこう生放送してるだけで売り上げがどんどんどんどん上がっていったらしいんですよね、
ああ面白い、へえ、それだけで、
そうで、もちろんこれめちゃくちゃ安いお弁当屋さんで、
はい、
それもねこう東京にあるんですけど、こう右下の、映像の右下に売り上げがどんどん表示されていくわけですよ、
ああ面白い、
昨日って比べてこれだけ今日上がってますとか、358,250円とか、4月は、1000万でしたとか、
おーすごい、
そうそうそう、で、ただそれだけでどんどんどんどんこのそれを見た人が集まってきて、売上がどんどんどんどんうなぎ登りに上がっていったらしいですね、
なんか面白いですね、不思議な話ですけど、
そうそう、見てってもう特に面白くないんですよ
ただ映してるだけ、
人が入ってきて、あのいろいろこれかあれかって言って、あ今両手にこう弁当持って置く人がいるんだけどあダメだ一回思ったら、
あそうね今は ね、は
い、ねもうちゃんと目で決めて、
あ触らないようにね、そうそうそう、不要に触らないように、
だから、ね、うん、なこと思いながらただ見てるだけなんですけど、ということでね、すみません、特に取り留めのない話です、ただ何もほぼ何もしていなかったと、
そうですね、
原稿書いて自粛してたと、いうことでございまして、
でもそれが一番ですよ、今はね、
そうね、
はい、
何か力になりたいけど、
何もしないことがね、
そう今は力になる時もあるんだなと、
そうそうそうそう、おとなしくしてるのが一番ですから、
ね、皆さんもね、なんかおすすめのね、なんかこう おもろいなっていう、こうライブカメラを見つけて、
ライブカメラ、
また教えていただ、ライブカメラ面白いですよ、
へえ、
そうそうそうそう、ただ見てるだけですけどね。だからね、ぜひね、ライブカメラって言ってね、探してみていただければいいかなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everythingはい、自己超越ゲームのルールの中に、 対象を持つ気づきは二元性のドラマであるというものがあります、
うん、はい、対象を持つ気づきは二元性のドラマである。
うん、
は
い、あのね、やっぱり言葉にすると難しいので、うんうん、なんだかよくわからないわっていう方がいらっしゃると思いますので、ちょっと今日確認してみたいなと。
はい、
うん、これね、本当にシンプルなこと言ってるんですけども、
うん、
例えば猫、
猫ちゃん、
うん、え、うん、これは二元性のドラマなのか、
うん、
猫は単に猫だから、
はい、
ドラマなんかじゃないと、
うんうん、
これブブーなんですね。
ブー。
うん。では空はどうなのか。
うん。
空は大きいし、ただの空間だから。
はい。
これもドラマじゃない。これもブブーなんですよ。
うん、うん、
うん。うん、空も猫もこう二元性のドラマである。
はい。
うん。うん、なんかよくわかんないなと。
うん、うん。
でね、注目いただきたいのはこの二元性というところでして。う
ん、はい。
あの、二元ってたまに使う言葉なんですけども、何なのかというと、これ簡単に見抜くポイントがありまして、
はい。
これ簡単なんですけど、それと、それではないもの。
それと、それではないもの。
があるということなんですね。
うんうんうん。二、うん、つに分かれてるわけですね。
うん。だから、うん、もう言葉っていうのはもう何回か言ってますけど、指を指してるわけですよね。
そうですね。うん。
ね、あ、猫だって指さしてますよね。
はいはい。うん、猫だ、空だ、うん、何々だってね。ね、
はい、そう、刺しているということは、それ以外があるってことじゃないですか。
うん、そうですね。
刺していないところがあるってことですよ。
はいはい。猫と猫じゃないもの、空と空じゃないもの。う
ん、何かを刺した瞬間に刺していないものが出てきてるわけですよね。
うん、うん、うん。うん、
だから二元っていうのはそういうことなんですよ。
はい。
うん。だから、あ、空だって言ったら、じゃあ海を刺してないから海があるという。
うん、うん、
うん。だからね、もう簡単な話なんですね。
そうですよね。そうそうそうそうそう。愛だって言ったら愛でないものがね、その瞬間に生まれますしね。そ
う
そ
う
そ
う。うん、じゃあ宇宙はどうなのよ。
うん。
宇宙は無限だし、
うん、
宇宙しかないんだからこれ一元だよねと。
はい。
ここはまってしまう人がいるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
宇宙もドラマなんですよ。
そうですね。
うん、ドラマに登場する概念。
そうそうそう。
どっかで僕ら習いましたよね、宇宙だって。
そうそう、それが頭の中にあるんですよね。これが宇宙だって
、
ね、
そうそうそう、だいたい映像がイメージが浮かんでくる。
そうなんですよ。そうそうそう。うん、
で、なぜか、地球は宇宙じゃないってなっている人もいるみたいで。
ああ、そうなんですよね。ここがね、面白いですよね。
地球の外が宇宙だなんてね。
そうなんですよね、うん。
そんなことはないわけでね。
宇宙人だ、うん、宇宙人だって言ってね。
そうそうそう。我々が宇宙人
たちも宇宙人なの。
そうそうそう。
はいはい、
うん。面白いね。だからドラマだっていうふうに覚えておいていただきたい。
うん
はい、
はい。
ですから、ということは結局言葉にできるものすべてが、これ二元性のドラマなんだと。
そうですね。
うん。だから
言葉にできるものはすべて二元性ドラマである。
例外がないっていうことですよね。
そうなんですよね。例外なし。うん、だからついついね、例外作っちゃうんですよね。あの無意識にね。
そうそう。
うん、これは違う。
だからこの仏だとかね。
はい。
神様だとか。
うん。
先ほどあなた言ったけど、愛だとかね。なんかその全部、こうなんかこうなんか大きくて、
うん。
うん、すべてを包み込んでる何かがあるような感じがするじゃないですか。
そうそうそう。なんかやっぱり、美しいものとか、良いものとか、特別なもの。うん、
あと神聖なものとかね。
とかね、そう、神聖なものとか、そういうものは、なんか、これは違うんだって感じで、例外にね、勝手にしちゃうんですね、仕分けして、
うんうん。だからね、今日をもって、例外なしと。
はい、例外なし、
うん、言葉にできるものはすべて観念であると、
はい、
うん、いうことをもう飲み込んでください。
そうですよね。そうそうそう、もうシンプルですよね、うん、そうなんだって、
うん
うん、
ただそれが、幻想だとかなんだとか言ってんじゃなくて、うん、ドラマの中の話であると。
そうそうそう、うん、そこがはっきりするともう迷いがないですよね。
そうそうそう、
うん、
だったら別に良い悪いもなくて、あ、ドラマなんだとおしまいじゃないですか。
そうそうそうです、そうです、うん、オールドラマですからね。
そういうことです、
はい、終わり、
うん、そういうことで、ね、この原則を覚えておくと、
はい、
このルールを覚えておくと、もう頭で理解しようとする自我のエネルギーが、
うん、
もう自然にね落ちてくるんですよ。
そうですよね。そのそうそうそう、理解しようとするのをねやめるとね、 もうすごい楽ちんですよね。
だって理解できるものは全て概念であり、
うんうん、そうなんですね、うん、
意味付けしているものでございまして、うん、これ理解できない、理解あ無理だと、あ、うんうんうんうん、だんだんこう諦めに入っているんですね。
うん、これが本当に楽ですね。
そうなの
よ。やっぱり理解しよう、う
ん、
理解しようとするとね、本当迷っちゃうししんどくなりますからね、う
ん、まあとことんやっていただいたらいいんですけど、うん、結局ぶつかるんですね。
うん、うんうん、ありますね。
そうそうそう、じゃあ一体どうすればこの世界の本質を知ることができるのかと、
はい、
いうことでこのゲームではこの PI とか NN、
はい
ね、自分を見るレッスンを、とりあえず実践してみてくださいと。
はい、うん、もう実践あるのみですね。
どうす、まずはね、
うんうん、
実践してみてくださいと、うんうん、でね、そうすると一元であるリアリティ、
はい、
うん、一元ですよね、
一元
イコールリアルですから、
うん、
これを、うん、理解するためには思考は一切必要がないんだと。
そうそうそう、うん、全くいらないですね。
全くいらないんだということを、うん、この感覚的に学んでいくんですね。
うん、
うん、でもね、ゲームを始めた頃は、思考優位でございまして、
そうですね、最初はね仕方ないですね。
そうなんですよ、うん、いつの間にか思考に巻き込まれているし、ドラマですよね、
はい、
ドラマに巻き込まれていることさえも、気づけないと。
気づけない、気づけない、
うん、だってね、子供の頃からとにかく考えろって言われて育っているじゃない、我々。
そうなんですよ。考えないとね、なんか、アホな子、バカな子、みたいな感じでね。
考えなきゃ、
扱いを受けるんでね、
うん、テストの点取れないしね。
そうそうそう、
うん。うん。だから取れる100点にするには考えなきゃいけないから。
そうなんですよ。
うん。そうやって育てられてきたので、当然、そうなるわけですよね。うん、思考優位になる、うんはい。うん。ですから、これかあれかと自我が本当の自分を探すわけですよ。
そうですね。はい。うん、
自我が本当の自分を探す。こうなると終わりなき旅に入っていくわけですよ。
いや、本当本当見つかるわけがないですよ。
見つかるわけがない。
うん、
だからね、ドラマだと気づくことが大切なことであると。
そうですね。
うん、でね、毎日自分を見るレッスンやっているけども、うん、たまにね、なかなかコツがつかめないっていう方がいらっしゃるんですよ。
ああ、結構ね、いらっしゃいますね。
で、でここでね、ヒントになる話をしていきたいんですけども、
はい。
ポイントはですね、
うん、
覚えておいていただきたいのが、一体誰が世界を見ているのか。誰が世界を見ているんだってことなんですね。
そうですね。
うん、
ここですね。
ここも大切なんですけど、人間は毎晩のように夢を見る。
うん、見ます見ます。
昨日ね、僕の夢には王貞治さん。
王さん、ワンちゃん。
なぜかワンちゃんと、
うん、
ワンちゃんって犬じゃないですよ。
そう、王さんのね、
ジャイアンツの王監督とね、横断歩道歩きながら話してたんですよ。
面白い、本当に。
そう。で、またなって言われて、あ、どうもって言って別れて、うん、で、別れたところにホッシャンがいてね。
ホッシャンが、またいろんな人が出てきますね。
なんか次から次へと、なんか有名人が出てくる、うん、面白い夢だった。
たまにそういう夢ありますよね。会ったこともないね、有名人がね、
そうそう、
たくさん出てきてね。
出てきてね。
びっくり。
うん、そこが夢の面白いところですよね。
面白いですね。はい。
で、内容って夢って無数にあるけども、
うんうん。
必ずと言っていいほど、主人公の自分がいて、
うん。
他人がいるじゃないですか。
そうですね。はい。
そうじゃない夢ってあるんかな？僕見たことないような気がする。
あんまないですよね、うん。
自分がいなくて他人がいないって夢ではありえないでしょ。
うん、ないない。
ですよね、
うん。
他人だけがいるっていうのも多分ないはずなんですよね。
ああ、ないです、ないです。やっぱり、なんか自分の視点からね、見てますよね。
見てますよね。だから感情とか思考が湧いてくるはずなんだよね。
うんうん。リアルですよね、この感情、感覚のね。
そう。
とびっくりするぐらい。
だからね、夢を見てるとき、夢って気づけないじゃないですか。
気づけないです。リアルすぎて。
リアルなんですよ。
うん。
面白いけど、王さんと話してても気づいてないんですね。不思議ですよね。
これが夢だとはね。
そうなんですよ。だからね、自分と他人が登場するっていうことでは、夢も現実も全く一緒なんです。
いや、一緒ですよ、本当に。
だから気づかないんですよ、全然。
気づかない、気づかない。
ああ、そう。でね、自分と自分ではない誰か、他者ですよね。
はい。
寝ても覚めても内容が違うだけで、結局二元性のドラマが展開していってるんですね。
そうですね。
うん、だから夢も現実も一緒じゃないですか。
一緒一緒。
うん、ドラマが展開している、
うん。
ではここでとてもシンプルな質問をしたいと思います。
はい。
夢を見ているのは一体誰なのか。
うん。夢を見ているのは一体誰なのか。
普通に考えてもらったら、
うん、
僕が昔、例えば20年前だったら、
うん、
間違いなくですね。
うん。
夢見てるのは自分に決まってんじゃないかと。
うん、そうですね。普通の答えですね。
どこがおかしいんだと、
ね、
いう話になるわけなんですけども、
うんうん
うん。まあそう思ってる方が多いと思いますけど、これも実はドラマであると。
はい。
うん、先ほど言ったルール。
うん、
ね、対象を持つ気づきは二元性のドラマである。
うん、うん。
だから自分って言った瞬間自分と自分ではないもの。
うん。
夢と言った瞬間に夢と夢ではないもの。
うんうん、
だから、もうダブルパンチで二元ですよね。
そうですね、ダブルパンチね。
ダブルパンチで目が覚める。だからね、実際は誰も夢を見てないんですよ。厳密に言うと、
はい、
うん。夢っていうのはただ全自動で展開しているだけであると。
そうですね。
だって僕今日は王さんと星ちゃんで行くぞなんて思ったことないしね。寝る前に。
そうですよ、そうそうそう。こんな夢見たいと思って寝ても見れないですもん。
何もやってないじゃないですか。夢に対して、
はい、
これはね現実も一緒なんですよ、ただ夢が起こっている、ただ現実が起こっている、それだけなんですね。ですからね、一体誰が夢を見ているのかって言われると答えは誰でもない。
誰でもない、
ですから、まあ存在とか誰かというのは必ず夢の中の話、現実の中の話、ドラマの中の話。
そうですね。
はい。これだけ覚えておいてください。うん、で、からもう見ているものなんてどこにもいなかった。
うん。
うん。
今この瞬間には誰もいないですからね。う
ん。気づきはただあるんですね。うん、
はい。
うん。ですから、夢も現実も現象という意味では全く同じ。
うん。全く同じ。はい。
そう。気づきの中に現れる、ね、現象でございます。
はい。
うん。気づきは一元ですから、それしかないわけで。
うん。
ですから、気づきに気づくことなんていうのは絶対にありえない。
そうですね。もう、うん、もう気づいたっていう瞬間、もう思考ですもんね。
そうなん、
気づいたって言ってるのは。
気づいた瞬間に、まあ、二元性のドラマで。
うん。うん。うん、
まあ、だから、目を見ることはできないって、僕は何回か言ってますけど。
はい。
実際ちょっとイメージしてもらったら、目ん玉しかなくて目を見ることができるのかっていうと、普通できないじゃないですか。
できないです。
うん。だからそれと一緒なんですね。
うん、うん。
うん。気づきが気づきに気づくことなんてない。
そうですね。もう気づいた瞬間、それはもう認識でしかないですからね。
ですね。はい。ですから正確に言うと気づきということですらもうドラマなんですよ。
うんうんうん、
うん、じゃあ一体どうすればいいのかということでやっていただいているのが、まあ自分を見るレッスンだったりするわけなんですけども、
はい、
やってる方は、力を抜いていただく、
うんうんうん、
まず脱力する。
そうですね、それが大事ですね。
うん、もうだって目的を持たない、意図も持たない、
はい、
ただ音声ガイドの通りにやってみる。
そう、そうなんですよ。ただね、本当にあの音声ガイドの通りにね、やればいいだけなんだけど、どうしてもなんか力んじゃって、何かを見ようとするんですよね。この私が、この目で何かを見るみたいになっちゃうから。
そう、何かに気づいてやろう、気づいてやろうとする。
そうそうそう。
そこに思考がある。その思考が、ずっと探してる限り、一元って意味がわかんないんですよね。
わかんないわかんない。
だからいつまで経ってもコツが欲しい、コツが欲しいってなるわけであって。
そうなんですよね。
うん。その意図を捨ててください。
はい。
はい。するとね、霧が晴れてくるように何が一体どうなっているのか。うん、これがね、感覚的に分かってくるようになるはずです。今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手に ピックアップさせていただきます。
はい、僕の自己調はメインフラワーさんの日記です。タイトル散歩の NN。 メインさんはシカゴでしたっけ？
そうですね、アメリカのシカゴにね在住されてます ね、あの結構長いこと
みたいですね、はい、あのすごく自然豊かなところにお住まいのようで。
そうなんですよ、なんかね農園、うん、みたいなことを言ってらっしゃいましたね。
ね、でね、まあコロナの蔓延以来、毎日のように30分ぐらい散歩に行きます、うん、散歩に出かけると何を NN するのかを忘れて、うん、可憐な花や緑が多くなった木々を見て思考が湧いてきます、ね。先日初めて気づいたのは足が勝手に歩いていることでした。え、思考が歩いてると言ってただけ？早く歩いたり遅く歩いたり、ただの散歩がめちゃ楽しくなりました。足さんに感謝というね。
はい、なんか衝撃的な、ね、体験だったと思うんですけど、
そうですね、
またすごく面白くてリアルっていうのがね何か分かったと思うんですね。
そうやね、なんだ、まあ、足が勝手に歩いている、
うん、そう、自分がね、うん、私が歩いてると今まで思ってたと思うんですけどね、私は歩いてなかった、うん、何もしてなかった、
自分がいてね、自分が足を動かしている、
うん、
自分が足を動かしてるんだっていうね、もう誰もがそう思ってるわけなんですけども。
そうなんですね、
でも実際はね気づきの中に感覚が現れ、
はい、
歩いているという認識が現れ、
はい、
あ、やっぱり散歩は気持ちいいなという思いや感情が現れている。
うん、
うん、それだけなんですね。
そうそう、それだけ、
そこに、ね、誰かがいるわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
もしいるというんであれば、まあそれも感覚や思考であって、
はい、
それも現れなんですね。でなんだ、どこまで行っても現象しかないんじゃないかと。
ねえ、ほんと、うん、そうなんですよね。そ
うということがはっきりしてくれば、いよいよこのゲームも終盤に入っていきます。
はい、
はい、ではアキさんお願いします。
はい、私は太鼓さんの日記をご紹介いたします。はい、タイトルは今日のしがんで真っ赤。何でもない今、そうか、認識した途端現れるというような、うん、このたった2行のね、
はいはい、
すごく短い2行
なのね。
そうそうそう、うん、簡潔な日記だったんですけど、うんうん、この気づきはねとってもね太鼓さんにとって大きかったと思うんですよ。
そうやね、なんとなく分かりそうで分からないっていうところ、多分長くいらっしゃったと思うんで。
はい、そうなんです。
これね、何でもない、うん、今、
うん、
そうか、認識した途端現れる。
そうそうそうそう、
これねとてつもなく深い
ですよね。ここがね分からなくてね長いこと苦しんでたと思うんですよね。
うん、そう、うんうん、だと思うんですよね。だから今とかいう言葉は我々普通に使ってるけど、
うんうん、
まあ今なんてあるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう、認識した瞬間もう今じゃないですからね。
そうそうそう、
うんうん、
だからね、それに気づかれたんですよ
ね。
よかった、何もないじゃん。
うんうんうんうん、
まあ怖って感じでしょうね。
そうですよね。
だからね、いよいよね、
今には何もない、
こっからの太鼓さん面白くなっていくんで、ここまで結構大変苦労されたと思うんですけど、
そうそうそう、でもね腐らずにね、ここまでね、本当にコツコツやってこられたんでね。
そうでしたね、
やっとなんか長いトンネルを抜け出せたみたいで、
そうね、だからね、こっからハイキングになっていくので、
ハイキングね、
のんびり楽しんでね、ぜひゲームを楽しんでいただければなと思います。今週のしがんで真っ赤。あなたは人生を良くしたいのか、それとも真実を知りたいのか、というね、
はい、
いうことなんですけども、
うん、
まあ 99% の人間が探しているのは、まあ、前者ですよね。
そうですね、私もずっと電車でした、
ね、
う
ん、人生を良くするか、うん、まあ、人生を楽しむ方法、
うん、それしかないですもん ね。だってね、マスコミもねそういう話題ばっかりでしたし、
うん、
なんか雑誌とかもね、輝かしい人生
未だにそう
だねみたいなね、未だにそうですよね。
変わったそれ、
うん、変わってない変わってない、
うん、よくするか楽しむ、うん、ただね、そうそうそう、今回の、まあ、コロナ禍で、はい、僕ね変わっていくと思うんですよ。
そうですね、うん、うん、そう思います私も、
うん、あのよくする楽しむじゃなくて、
うん、
うん、まあ、99% で言いましたけど、まあ、僕は統計取ったわけじゃないから、
はいはいはい、
大体の大体、ね、雰囲気ですよ。
そうですね、
うん、でそもそも自我っていうのは今を否定し良くするために、まあ、人間がこう長、うん、何万年ともね、かかって生み出したメカニズムですから、
はい、
当然良くなろうとするわけですよ。
うん、そうですね、そういう、もう自然な働きですよね、人間の性質。
そうだからね、うん、残念ながらでも実際は良くなるなんてことはない。
そうなんですよね、だからこう長い人生振り返ってみたり、今この、ね、コロナ禍の中で、
うん、
自分をねゆっくり見つめてみると、あ、全然何も良くなってないなっていうことがね、はっきり分かると思うんですよね。
そうそうそう、もしね良くなったなんて思ってるんだったらいずれまた悪くなるわけであって、うんうんうん、
はい、
ずっとそれを繰り返していかなきゃいけないんですね。
うんうんうんうん、
ですから今、まあ、アキさん言ったように何十年も人間やってれば、
うん、
今しかない世界が、
はい、
今しかない世界が良くなるなんてことはないわけですよ。
はい、うん
うん、常に今しかないんでね、
うんうんうん、
ということがなんとなくじわじわ分かってくる、
うんうん、そうですね、
うん、するとね、このハムスターの回し車あるじゃない、
はい、
くるくるくるくる回ってるじゃないですか、あんな感じでね、ただただなんか良いものを探して、
うん、
このままではダメだパワーでぐるぐる回ってることにさすがに疲れ果ててくるんですね。
やっぱりね、若い時は元気だし、うん、私も夢見る夢子だったんで ね、希望に、夢と希望に満ち溢れて、うん、エネルギーもあったんで、はい、行動的でもあったし、うん、体力もあったから、うん、そういう風に翌週翌週って頑張ってたんですけど、うん、もうさすがにね、もう人生もう後半戦になるとね、
そうそうそう、
もう40手前になると疲れてきてね、もうしんどくなってきたんですよね。
だってもう気づいてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この先にそんなものはないって、
ないない、はい、
だからね、この回し車から降りるゲームなんですよ、
うん、
あ、そうそう
そう、なんかほら何年か前に、うん、10年ぐらい前でしたっけ、うん、降りていく生き方みたいなね、うん、映画が話題になりましたよね。
そうそうそう、
もう、まあ、あの時は少数のね、方々がそういう生き方をね選択した感じでしたけど、そうそう、今はもう増えてきていますよね、
うん、
そっちの方向に。
だからドラマの中で降りるんではなくて、
うんうん、
ドラマから降りるんですね、
うん、ドラマ自体からね。
そうそうそう、はい、でもドラマは展開していくんだけども、
うんうんうん、
そのドラマが主役になっていないわけですよ、
うん、そうそうそう、そうですね、そこが、うん、大きいですよね、
うん、そう、だからね、もうどうでもいいから心底安らぎたい、
うん、
何が一体どうなっているのか、もう本当のこと知りたい、
もう本当のこと知りたい、
勘弁してくれと、
勘弁してくれですよね、私本当に勘弁してほしいと思いました。
そう、うん、そういう方がね今集まってきていただいているので、うん、
はい、
うん、そういう皆さんとまず出会うって僕らすごく嬉しいじゃないですか。
いや本当嬉しかった、まさかこんなにいると思わなかった。
でも、うん、いらっしゃるじゃないですか、
はい、
うん、そういうことに喜びを感じたり、日々その、なんかこうなんていうかな、安らぎを感じる、
う
ん、何もないということ、
うん、
まあそういう、まあ、これ以上言葉で言えないけど、
うん、
それをね実感していただくのが我々の、まあ、唯一の楽しみなんで。
そうなんですよね、うん、嬉しいですよ ね、
さっきの太鼓さんとかメイン、
そうそうそう、
メインさんのも僕らもすごく嬉しいわけですよね。
すごく嬉しいです、
うん、だからね、やってる今方はね、最初何回も言いますけど、まず最初上り坂きついですから、
きついきつい、
うん、ここ踏ん張っていただければ、うん、だんだんこう、うん、傾斜が緩やかになっていって、
はい、
最後はハイキングコースになるんでね。
そうですね、
ぜひね前半のところで、ちょっともう嫌気ささずに、
そうなんですよね。そこね、本当腐らずにね、もうちょっと、もう一踏ん張り、
でもまあ1ヶ月休みたら1ヶ月休んでいただいて、またそろそろ戻ろうかなって感じでまた始めてもらってもいいですよね。そうですね、はい、それぐらいまあ脱力して、
はい、もう休憩しながらね、
そうですね、ゆっくりプレイしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長田寺の足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。